はい、それでは、列王記の第1、21章、25節と26節を開いてください。列王記の21章、25節と、26節を、開いて、ください。聖書通読の学びが、列王記第一最後に来ました。で、午後の礼拝で、この21章22章を学びますが、あのアハブ王がついに死に絶えます。で、今朝はそのアハブの生涯をまとめた一文を読んで、そこに私たちに与えられている主の御心を知っていきたいと思います。25節、アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。彼は偶像に付き従い、主がイスラエル人の前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして、忌み嫌うべきことを大いに行ったですね。で、このまとめの言葉が書かれているその文の前の方に、アハブがナボテという人のブドウ畑を彼を殺すことによって奪い取った事件が書かれています。アハブ王の宮殿のそばにナボテがブドウ畑を持っていました。で、アハブがその隣にあるから、それを自分の宮殿の隣にあるから野菜畑にしたい、それ相当の代価を払うからと言ったんですね。でもナボテは、主によって私にはありえないことです、私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとはと、はっきりと言ったんですね。今読んだのは3節に書いてありますが、21章ので、ね、これでアハブが土地を持てなくてどうなったかというと、不機嫌になってベッドから起き上がりもしなかった、食事も取らなかった、ふてくされたんですね。で、そのふてくされたアハブの奥さんイゼベルが、なんとアハブの印鑑を取って、そして彼の手紙、彼の名前で手紙を書いて、そしてなんとこのナボテを死刑にせしめたんですね。そしてアハブが、ナボテが死んだ後のこのブドウ畑を自分のものにしようとやってきた時に、預言者エリアがやってきて、お前は主の目の前に悪を行ったから、お前の家はイスラエルにおいてことごとく立ち滅ぼされるよと、はっきりと告げたわけなんです。で、アハブの言葉、最初のナボテに言った言葉って、一見丁重に見えます。決して彼は強奪したわけではなく、野菜畑にしたいからそれ相当の代金を払うから譲ってくれないかって言ったんですね。で、ナボテの言葉はありえないことだと、もうきっぱりと断る言葉で、なんか王に対する見下しさえも感じられるような口調が聞こえますが、実際はナボテが正しいのであって、彼が真実の上に立っていたんですね。で、それを説明します。ナボテが話していた先祖の譲りの地というのは、なんか私たちが普通に考えるような昔から持っている地ということではなくて、 主によってありえないことですって言ってるんですね。主なる神様が、私はあなた方にこの土地を与える、私があなた方にこの土地を割り当てたんだという神様が与えられた約束の地だったんです。それでその約束の地を後世の人たちが失うことがないように、他者に譲り渡してはいけないという強い命令を神は与えられました。レビ記の25章の23節に、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人であると神様が言われて、これは私の地であって、あなた方に譲ったものであって、あなた方は私の土地なんだから必ず守らなければいけない、もし売り渡すのであれば買い戻さなければいけないと。それは自分が貧しくて売ってしまった場合ですね、この近親者が、その近い親戚が来て、これを買い戻さなければいけないということなんですね。このように主から与えられている譲りの地があり、分け前があり、主から与えられている尊厳があるわけです。この尊厳を失わないためにナボテが、アハブであろうとも王であろうともありえないことだと言ったわけなんです。で、これが先ほどの詩篇16編で読んだように、私たち人間一人一人に主ご自身が与えられているところの、主ご自身が持っておられる尊厳と賜物があるんですね。で、私たちが持っていると言っていますけれども、先ほどの土地と同じように、これこそは神のものっていうか、神ご自身のもの、私たちに与えられているんだけど神のものなんですね。これが尊厳であって、また賜物ということができるわけですけれども、本当に根本的な話をしたら、命そのものがその尊厳と賜物であるわけです。十戒に殺してはならないという戒めがあります。それは命が神が与えられたものであって、つまりその命というのは単なる物質的なものではなく、神のもの、神聖なものなわけなんです。だからこの命をいかに質の良いものにするか、これは私たちに与えられた使命であって、他者が人の命をどうのこうの言えないということがあるわけなんです。で、私がニュースを読んでいるときに、時々腹立たしくなるときがあるんですけれども、最近ではこの出生前診断ですかですね、染色体の異常があるかないかを、赤ちゃんが、この体内にいる時からそれを調べることができるというのが、4月から新しい形のが施行されたということで、でニュースを読む限り、異常が見受けられる検査結果が出た場合は9割が中絶を考えるというのを読みました。でこういうことが、だからすごく平易に語られているのを見て、なんかこう冷静に語られているのが見て、私は腹立たしくなるんですね。ようやくダウン症のお子さんを持っているお母さんの意見が出てきましたけれども、これはちょっと皆さんも聞いたらきつい言葉になるかもしれませんけれども、冒涜です。障害者に対する冒涜です。障害があるから中絶という姿勢、他者の命をあれこれ言っていることになるわけなんです。命というのは神が与えたものであって、自分たちの都合でどうにかしようとする発想というのは、先ほどのアハブがナボテに対して土地を譲ってもらいたいと願っているのと同じことなんですね。で、今度は違う話題に移りますけれども、人間関係というのも神様から与えられた尊厳であります。例えば十戒に、あなたの父と母を敬いなさいという戒めがあります。 親も神から与えられたものです。そして私たちは敬いなさいという命令を受けているんですけれども、でここでね、敬いなさいという言葉をちょっともっとこう、なんていうのかな、思い巡らさないといけないんですね。なんでかと言いますと、多くの私たち多くが親は自分の命を与えたと誤解しているからなんですね。親が自分の命を与えたんじゃなくて、神が親の命を与えているわけなので、親が願っていることを全部自分が叶えてあげなければいけないというのが、ね、敬うという意味ではありません。例えば多くの人が親が信仰を持つことに反対しているので、自分は信仰を持つことはできない、信じる、イエス様を信じるということはできないというふうに言う人が多いんですけれども、そうではなくて、神がその親という関係を与えたわけですから、神の命令に従うことそのものが親を敬う最短距離の近道になるわけなんですね。でもちろん私たちの人間関係で、キリスト者同士の人間関係があります。キリストが愛されたように互いに愛し合いなさいという戒めがあって、この関係についてですね、私はこの人は嫌いだからじゃあ付き合わないとかですね、そういうこう軽いものじゃ全然ないわけなんですね。神が与えられたものだから、私たちは好き嫌いでそれを決めるのではなくて守っていかなければいけない。でもちろん一般的な他者に対する自分自身のように隣人を愛しなさいという命令もあって、他者を親切にするということは自分の満足のためではなく、神がその人を自分の前に置かれたから、だから神を敬うがゆえに親切にするわけですね。あとは今、10回のことを引用してますけれども、また10回に関することですが、神から与えられた尊厳として性ですね、性別の性です。姦淫してはならないという戒めですね。で胎児の時にすでには作られている性器があります。で大人になってそれは結婚という男女として結ばれる関係のために、神が与えられたたっといい体の器官なわけですね。女性として生まれたこと、男性として生まれたこと、これは神が与えられた賜物であって、神の願われるように用いるためにしっかりと保っていくところに真の豊かさがあるんですよ。女性はその純潔を守ること、これは親が若い時から教えていかなければいけない。男も同じですよね。聖書では泉を外に散らしてはならないという比喩的な言葉を使っています。箴言の5章の15節と16節に、あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。これね、こう比喩的に言ってるんですけど、簡単に言いますと、自分の性欲を見知らぬ女や他人の妻に使ってはならないということです。でもしそれをやったら豊かな潤いを失うよという戒めが書かれているんです。最近、有名な政治家が風俗を活用することを奨励したみたいですけれども、あれですね、女性の議員が出てきてなんかこうは抗議してましたけれども、女性だけじゃないんですよ。男性に神が与えられた尊厳をめちゃくちゃにする行為なんですね。男性もさっき言ったように通りを水路にして良いものか、自分の泉を外に散らしということは、男性が男性としての尊厳があるんですね。その性に関わる尊厳があって、これを若い時の妻、若い時からの妻のみに用いていくことによって、初めてこの男らしさが出てきて、その豊かさがそこにあるのにもかかわらず、それを水路にこう散らしていく、だから他の見知らぬ女に使っていくということはですね、男は男でなくなっていくことになります。これ今クリスチャンじゃない男性に聞いてほしかったんですけれども、ブログにも書きましょうかね、わかんないですけども、逆ですからね、男の解消だって言ってですね、逆のこと言うじゃないですか。逆なんですよ。一人の愛している女性に使うことが、男が男らしく生きられるんです。 そして財産があります。今度は神に与えられた財産も盗んではならないという実感の戒めがありますけれども、他者のものを盗むっていう戒めのみならず、自分の持っているものを散財し浪費するっていうことも盗むことにつながります。神は財産を私たちが楽しむように与えてくださいます。神が財産を与えられたことを感謝するために、私たちは神に財産を持って礼拝します。でこの財産をしっかりと管理することによって、神から与えられた富を喜び楽しむことができるんですね。これ第一テモテの6章の17節に書いてあるんですけども、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにですね。でもちろんその財産というのは金銭だけではなくて、自分の時間であるとか能力とか、そういうものをしっかりと保持し管理し育成していく必要があると。でですね、ナボテがこのような使命を持ってアハブの願いをはっきりと断ったんですけども、今度はアハブ自身に移りましょう。正反対の人生を送ったんです。先ほどね読んだ本文、アハブのように裏切って主の目の前に悪を行ったってありますよね。ここね、新改訳で裏切るって訳されている言葉、これヘブル語は売り渡すっていう言葉になります。で新共同訳とか口語訳は身を委ねるって訳されているんです。新共同訳では主の目に悪とされることに身を委ねたものとなっているんですね。で先ほどのレビ記の土地に関する戒めの話に戻るんですよ。貧しい者が土地を売り渡す、そして近親者がそれを買い戻さなければいけないという命令があるんですけども、今度は土地だけではなくて自分自身を身売りする場合は何としてでも買い戻さなければならないという非常に強い言葉で、神様は長いこのなんかページ、この紙面を割いてですね、神様はお語りになっていらっしゃる。でこれが背景にあって、アハブは自分の命を悪に売り渡して自分自身を奴隷にしてしまったというふうに言い換えることもできるわけなんです。で先ほどの実会の戒め引用いくつかしましたけれども、神の律法の話を聞くとですね、どうですか、なんか自分に制限を加えて窮屈にしているって感じますよね。正直私たちの肉は、でも先ほど説明しましたように律法は私たちに与えられている尊厳を神が最大限にまで引き出すために設けてくださった道筋であることが分かるかと思うんです。神によって作られた私たちが最も幸福に生きることのできる知恵は神ご自身が持っておられて、私たちはこれでは窮屈だって思ったとしても、実は神様を恐れ敬うことが最も幸せになることができて、自分自身をいたわることができるわけなんです。でも俺はこれをやりたい、私はこれをやりたいって思うんですね。神の掟の中で生きるのは窮屈で仕方がないと。でこれをですね、その欲を嫌だなと思って、そして自分のやりたいことをもう全部やってみよう、自由にやってみようと思って、その欲求をとことんまで追求しようと思う。でこれがアハブの人生だった。次の説を読むと、この忌み嫌うべきことを大いに行ったと。大いにじゃあ行ってみようと、自分で決めてやってみてください。そしたらどうなるかといったら、魂売り渡す行為になるんです。これ売り渡すとですね、どうなるかというと、ローマの6章の16節に書いてあるんですが、あなた方はこのことを知らないのですか、あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。自分の欲求に身を委ねると自分が自分でなくなることに気づきます。 その欲求や欲望の虜になっていることを知ります。それがなければやっていけない、生きていけないというふうになってしまいます。自分ではもうどうしようもできない状態に陥ります。でこんな生き方をしていたらもう滅んでしまう、どうしようもなくなると言ってもやはり行わざるを得なくなってしまいます。アハブの場合は自分自身が殺され、また自分の家が木っ端みじんに滅ぼされると、これが魂を売り渡したものの行き着くところなんですね。ですね。そして次に、このアハブが大いに悪を行った背景には、見てください、イゼベルのそそのかしがあったんですよ。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからであるとあるんです。で、そそのかすという言葉、もともとは強く促すという言葉で、強く促すという言葉自体は別に悪いことではありません。英語だと urge という言葉があって、日本語だと進めるという言葉があります。ちょうど私が1ヶ月前にここのところで、どうぞ日本のカルバリーチャペルのカンファレンスに出てくださいと強く促しましたよね。これはいい方で使われている、その促すということですね。これ進めるという聖書に書いてある言葉、これとっても大事な教会での働きになります。でも悪い意味でこの行動に出るときに、それがそそのかしになるんです。だってね、アハブがね、ふてくされてベッドで寝てるんですよ。なんでふてくされて落ち込んでご飯も食べられないかって言ったら、ナボテが言ったこと正しいって分かってるの、分かってるんですよ。でもやっぱり欲しいんですよ。本当は諦めれば心が平安になるんですけど、欲しいから落ち込んでベッドから出ても来ないんです。ところがそれをイゼベルが王権を使って奪い取ることを強く促したわけ。その通り自分の欲望を果たすように強く促していったというのが、これがそそのかしになります。で、実はこの21章の後の22章では、今度はアハブ自身がヨシャパテというユダの王をそそのかしていく、このラモテギルアデを奪い取るための戦争に彼を参加させました。ヨシャパテは何度か、いやちょっと預言者に聞いてみようよとかですね、躊躇していたんですけれども、もうアハブがどんどんどんどんそれをやっていく方に強く促していったわけなんです。ですね。私たちの周りにはそそのかしがいっぱいあります。で、ある個人から直接受ける時もあるし、これやろうよって、いいよいいよやっちゃえよっていうのもあるし、いつの間にかその流れに人を促していく、いわゆる日本語で言う空気がありますね。で、自殺防止のために活動している専門家が言っていたんですが、有名人が自殺した報道があると必ず他に自殺する人たちが出てくるそうです。これ世界的にそういう傾向があるそうですけれど、日本の場合はその人数が桁外れに違うそうなんです。桁外れで、彼によると日本人ってそれとなく言う、暗示する、これに弱いそうなんです。自殺するように持っていく空気を多くの者たちが作り出しているですね。これもそそのかしですね。で、そそのかしの特徴って、そそのかす本人ってその行動の責任を取らないんですよ。イゼベルがナボテを殺しましたが、どうですか、イゼベルが殺した時にはナボテの指輪についているこのハンコ、印鑑ですね、これを使ってナボテの名前によって行ったわけなんです。あ、ナボテじゃ間違った、アハブの印鑑を使って、そしてアハブの名前で手紙を書いてですね、そしてアハブがナボテを殺したっていうことになってるわけなんです。で、事実エリアが神様の言葉を伝えた時はアハブが死んでアハブの家が滅ぼされると、まあ、イゼベルもその、行いの刈り取りはするんですけれども、あくまでもアハブが行ったということなんですね。これ悪魔が最初にそそのかした時もそうですよ。エヴァが悪魔にそそのかされたんですけれども、誰が罪を犯したって聖書に書いてます？アダムが犯したって書いてあるんです。 ということで、責任はその罪を犯す本人なんですね。では今度は私たちはどのようにしてそそのかしから自分を守ることができるか、ちょっとこれ開いていただけますか。第二テモテの一章の14節です。第二テモテの一章の14節、あなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。神に委ねられている良いものを聖霊の力によってしっかりと守っていくということですね。で、私たちの現代社会って消費をすることが嫌おうなく価値観として身についているわけなんです。これやってみたらっていう誘いに取り囲まれているわけなんです。でも何かを成し遂げている人ってそんなに数こなしてないんですね。いや、たった一つのことであってもそれを守ってそれを培って大切に養って育てていくことによって初めて吉日をその身を見ることができるわけなんです。で、私がね、高校の時、また大学の時にも英語を習いたくてしょうがない時期があって、でね、いろんな教材買いました。で、大学行った時はね、英会話教室にもお金を払ったんですが、あれ前払いなんだよね。結局損しましたね。で、結局何が実を結んだかというと NHK のラジオ英会話なんですよ。で、今のね、この最近の頃見るとね、かなり簡単になってるんですが、昔はね、かなり難しい高度だったんですよね。で、教材もね、1ヶ月わずか2、300円だったはずですね、テキスト代が。で、ラジオはただなんですよ、もちろん。で、それ録音してね、一生懸命で、結局それが一番役に立った。ラジオを録音してそれを真似て、そのある会話をね、テキスト会話ホール全部ね、全部覚えたの、暗記したんです私。で、昔の人ってね、数多くの天才がいるんですが、例えば英語の聖書で有名なのが金帝訳、キング・ジェームズ・バージョンというのがあります。で、そこで翻訳した人たちの、その学者の一人には50ぐらいの言語を簡単に操ったと。5歳ぐらいの時にヘブル語がなんかもう読めるようになったってそういう天才がいるんですね。で、これをね、まあ、結構言語ができる私の妻に言わせますと、まあ、昔の人は時間があったからねってこういうね。そうなんです。これやったらいいよ、あれやったらいいよ、これやったらあれやったらという誘いや煩いがない分だけ言語習得に集中することができる。で、むしろ私たちの情報のある時代の方が、今の現代の方がある意味で退化してるんですよね。で、これ霊的にも同じなんです。霊的にも私たちの周りに情報がものすごくたくさんあります。で、私も誘惑を受けてます。例えばこれ説教準備するじゃないですかですね。今はですね、昔はね、これなんかちょっと脱線するんですが、こう座るじゃないですか。自分のこの回転できるこの椅子があるんですけれども、その周りにね、こう円形半円形状に本が並べられてるんですよ。仲介書なんですね。あと辞書であったりですね、あとは聖書地図だったりですね。今は聖書とコンピューターだけです。バイブルスタディソフトがあるんです。で、そこには何冊入ってるかな、何百冊入ってると思います。今ただでもインターネットでできるところもありますけれども、そのお金を払うとですね、それだけの冊数のものが一つのソフトに数ギガで入る、数ギガバイトで入るんです。でね、これがいやらしいの。 オンラインでつながってるんですね。だからね、その1ページ目開くと広告が出てくるんです。これは今安くなってディスカウントだよって言って、そしてこういうものが出てきたよっていうのがバーって出てくる。で、私はね、誘惑に負けていつもこれクリックしちゃうんですね。で、そのためにね、30分ぐらい時間かかっちゃうときは皆さんにも皆さんであると思うんですね。このこれがいいよ、あれがいいよ、これがいいよ、あれがいいよ、これですね。で、これね、一つ一つ悪いものじゃないんですよ。悪いものじゃないんですけれども、真実に神の声を聞くときには雑音にさえなるときがある。聖書時代の聖書たちが、生徒たちが、神を信じている者たちがあれだけ神の声をはっきりと聞くことができたのは、おそらく情報が少なかったからだと思いますね。情報、現代社会にある情報の氾濫がかえって私たちが神の声を聞けなくされていく。実質的な霊的成長というのは、与えられたものをしっかりと守っていく。例えば聖書には朝ごとに生贄を捧げるという言葉がある。朝起きて仕事をする前に主に生贄を捧げるということですけれども、主から声を聞いて主に祈るという時間、これだけですね。この霊的な営みが、ちょうど朝食を毎日とっている子どもが大人になってから健康体でいられると同じような効果を発揮して、実質的な聖霊の働きをその人の生活のに見ることができるなるわけです。皆さん悩みませんでした、クリスチャンになってから、ね、この人は1時間も祈りました、2時間祈りました。で、おそらく教会史の中で一番多く人々に福音を伝えた人って誰かって言ったら、現代にいるんですけど、まだ生きてます、90代です、ビリー・グラハムだと思います。で、彼はね、クリスチャンだった時に先輩のクリスチャンからこう言われたんです。15分間神様から聞けと、15分間神様に話せと、15分間人に伝えなさい。わかりますね、聖書を読んで祈って人に伝える、これ15分ずつやりなさい、これだけだったんです。それが今の彼なんですね。与えられたものをしていく。で、イエス様ご自身、一番大事なイエス様ご自身はどうだったかと言いますと、ルカによる福音書にはたくさんイエスは一人で祈っておられたという言葉があるんですよ。あの、ルカによる福音書はね、非常にこれ9章の18節とか、一人でイエスが祈っておられた。これが全ての原動力になって、あれだけ多くの仕事というか働きをですね、イエス様はこなしていくことができたわけなんです。だからね、大事なものって遠くにないんですよ。実はね、近くにあって、すでに あるんですね。さっきのあれですよ、あのいろんな英会話教室じゃなくて NHK のラジオ英会話ね、それと同じように目の前にあるんです。で、ローマの12章の3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。神に与えられた恵みがあって、そこから私たちは出て行っていけないのに、あれをしたらいい、これをしたらいいって、神の恵みではなくて自分自身で何とかしようとしてしまうことがしばしばあるわけです。そうではなくて、ちょうどナボテが家主から与えられ、先祖によって守られた土地をしっかり守ったように、その恵みにしっかりとつながっていく、その中で数々の働きをすることができるわけです。で、これがしっかり守る。では次、そそのかしから自分を守ることができるもう一つの方法、きっぱり断ることです。第2コリントの6章の14節、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不幸とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。誘われるからこれを行う、他の皆が行っているからこれを行うというのは世の価値観ですね。神から与えられているものを守るためにはっきりと断る勇気が必要なんですね。 もしエヴァがアダムから伝え聞いたことをしっかり守っていれば、蛇の惑わしに対してきっぱりと断ることができた。でね、断るってすごい圧力がかかるから勇気必要なんですよ。でも断るんです。あとはもう一つは目に見えるからそれを行う。あ、これこうあるじゃない。それでやってたらこれ世の価値観なんですね。主から与えられているものだと今は言えないもの、これをですね、目に見えるからという理由でただ行い続けていったら、守り、培い、育てるという営みを放棄することになるわけです。たとえ自分の気持ちがついていかなくても、あえて目に見えていること、目に見えることも行わないという勇気も必要です。最後に分かち合いたい御言葉が、身をたくさん結ばせる人の例え、イエス様が語られた言葉ですが、ルカによる福音書の8章の15節です。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。ここの例えはですね、100倍の実を結ばせられるっていう言葉が書いてある。100倍って書いてて、いやそんな大げさで、大げさじゃ全然ないんですね。100倍の実を結ばせられるんですが、どうしたかと言ったら、第一に正しい良い心で御言葉を聞くこと、第二にそれをしっかりと守ること、第三によく耐えること、そうすると実を結ばせることができるわけです。とっても地味な営みです。丹念に行っていきます。で、そこからそれないでいくということが必要になってきます。まあ、ナボテは自分の命を失ってしまいましたけれども、正しいものの地ですね、つまり彼には報いがあるわけですね。皆さんにも必ず報いがあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに聖霊によって今どのような時代に生きているのか、どのような時に生きているのかを教えてくださってありがとうございました。そそのかし、暗示、いろんな雑音、誘い、この時代に生きているんだということが分かりました。主よ、私たちに与えられている恵みに私たちが自信を持って信頼していることができるように助けてください。あなたが与えてくださった恵みが私たちを成長させてくださることに本当に自信を持つことができますように。おどおどしたり優柔不断になったり、なんか罪意識を持ったりするのではなくて、むしろ自分が神の子供であるということに自信を持って、そしてあなたが与えてくださったものをしっかり温め、そしてそれを有効に使っていくことができるようにどうか助けてください。すべてをばらまこうと誘うのが悪魔の声です。そうではなくて、しっかりと私が与えたものを守りなさいと言われるのがあなたの声です。主よ、どうかここにいる愛する教会姉妹のその生活にあなたがその実を結ばせる、その働きを始めてください。パウロが言いました。私は他の人たちよりも多くの働きをしたけれども、それは神の恵みによるんだ。神の恵みをによってここにいる兄弟姉妹にあなたのために守りと祝福を与えてくださいますようにお願いします。すべてあなたに栄光をお返しして、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。